教えて
訪問診療。
さということでスタートいたしました、教えて訪問診療。両方人翼翼クリニックから今日は理事長そして医師でいらっしゃいます中村幸信さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そうですか、だからなんかちょっと野球でもしそうな感じの服装なんだ。そんなことはないと思いますけど、
まあ普通のユニフォームです、ね、
普通これは翼クリニックのユニフォーム。
あ、そうですそうです、あの普通の、 あの医療品店で買った服に、
あ、そうなんだ、
マークをつけてるだけなんですけども
、かっこいいですね。でもそれは、はい、よくあの街を走ってると翼クリニックという車を拝見させていただいて、
はい、
でたまにどこ行くのかなと思ってついていったら、まあ、翼クリニックに戻ってるんですけど
お家までついてたらいけない、
ね、いや、そう、いけないんですけれどもでも考えてみるとやっぱりあの車の移動してこそなんぼですもんね。皆さんブワーって行かれる感じなんですか。どういう感じなんですか。あれは
倉敷のクリニックで車が11台ありますんで、もうそれでみんなでわーっと出て行ってる感じです。
行ってるということで、まあ、もしかしたら今もねすれ違ってる方も中にはいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、今月のお話なんですけど、テーマがございまして、在宅医療のエピソードということで、いろんなエピソードをお聞きしていくわけなんですけれども、まあその前にですね、まあ、訪問診療とか、まあ、いろんなことももちろんお聞きしていくんですが、まずこの訪問診療っていうのは、どのような方を対象としているのかっていうのをちょっと改めてご紹介いただいていいですか。
はい、はい、病気や障害のために一人で病院に通うことが難しい人に対して定期的に訪問をして診療をするっていうのが訪問診療ですね。あの、まあ、病院には外来っていうのがあると思うんですけれども、はい、外来に通院が難しいので外来がお家にやってくるっていうイメージですね、うん、で調子が悪くなった時には24時間365日、
はい、
いつでも相談診察ができる体制をとっています。
このコーナーが始まった時に、まあ、何度もここはこうじゃないよっていうお話をしたのが、その単発でのあれじゃないんですよね。
そうですね、
定期的に、まあ、病院に行くようなその逆バージョンで定期的に見ていただくということですもんね、
はい、
その中でまあ何かあれば、24時間365日、動いてくださるということなわけなんですけれども、翼クリニックは今年で何年なんでしょうか。
12年ですかね。13年目かな。
12年か13年か、
違ったかな。
いやいやいや、そんなことないですよ。違えば多分向こうから走ってくると思いますので分かんないですけれども ね、まあ、その在宅医療ということでいろんな患者さんと の、まあ、その出会いとかいろいろな、まあ、エピソードもあると思うわけなんですけれども、はい、まあ、それが、まあね、僕もここ本持ってますけれども、畳の上で死にたいということで8つの家族のストーリーと、これが去年出された。そうです
ね、1年経ちました。
1年経った本でございます。ここに、まあ、いろんな、まあ、出会いとか、まあ、特にこの出会いとか思い出、そのことによって、皆さんに伝えたいことというような構成になってて、
はい、
ポイント解説ということで、まあ、そのお話の、まあ、こういう部分がこうですよということが載ってるわけなんですけれども、もちろんこの1冊に収まらないようないろんな出会い、いろんな、ね、思いというのがあったと思うんですけれども、
はい、
今日改めてなんかこういったことを経験したよとか、こういったことを感じたよっていうことをなんかちょっとお話しいただきたいなと思うんですけど、先生なんかありますか。
そうですね、うん、まあ、つい最近のことなんですけれども、
う
ん、あの、まあ、コロナ禍の中で、
そうです
ね、うん、なかなかこう県を越えた移動っていうのが難しい、そんなところで、うん、こう岩手県から岡山県に帰ってきた方がいらっしゃったんですね。
はい、
まあ、あの岩手の病院とこうビデオ会議をしてカンファレンスをして帰ってきた方ですね。でこの方が、まあ、あの重い心不全があって、はい、で、まあ、ご飯も食べれなくなって、うん、でもういよいよ弱ってきて、でお家でお看取りも視野に、
うんうんうん、
あの住み慣れた岡山の地で最後を迎えたいって思いで、
はい、
何時間もかけて新幹線で帰ってこられたっていう方がいらっしゃったんです。
大変ですね、まあ、そういった状況もそうだし、コロナ禍もそうだし、遠いしね。
そうですね、はい、まあ、色々とこう調整をして、はい、で、いろんな人の手を借りて帰ってきたんですけれども、はい、ただ、まあ、帰ってきて、
はい、
こう家が良かったのか、
うん、
帰ってきて1週間で、うん、ご飯がもりもり食べれるようになって、
すごい、
ベッドの上で寝たきりだった方が1週間経って行ってみたら、うん、普通に座って、うん、あら先生こんにちは
って。何、ちょっと、そんなことってあるんですか。
いや本当に これこそこうお家の力、家族の力だな
と思ったんですけども、
まあ、そんなことがあったんで、まあ、また本にしたいなと思うぐらいのね。
そうですよね、は
い、エピソードが
聞きたいと思いますね。やっぱりその家に帰ることの先生おっしゃった家の力っていうのはもちろんその方もそうだし他の方もそういったことを感じてらっしゃるからこそこういったことを皆さん頑張ってやってらっしゃるってこともあるんでしょ。だってこれ
はそうですね、
家の力、
はい、
ああそうですか。重い心不全ってちょっと動けないぐらいの感じのものだったんですか。
そうですね、それこそこう退院する直前まで注射で昇圧剤って言って血圧を上げてあげるようなお薬を使わないとこう状態が保てないようなそういうような状況で帰ってくるっていう話だったんですけれども、なんか、まあ、なんかあるよあるよという間に良くなって、いや本当にその薬いったのかなぐらいな感じになってましたね。
コロナ禍でやっぱりいろいろ大変でしたか。
そうですね、まあ、まずさっき言ったようにその県を越えた移動がなかなか難しい、はい、まあ、この方本当にタイミングよくって、うん、あのマンボウであったりとか緊急事態宣言が全部切れた時点でこう移動になったんでよかったんですけれども、うん、やっぱりこう病院に入院してると家族の方がまあ面会できないであったりとか、はい、うん、そういったところがやっぱり一番こうコロナの影響が大きいなと思いますね、うん。
まあ、でもそうやってその例えば遠方にいる、両親を呼び寄せるとか遠方にいた人を呼び寄せて、まあ、在宅医療そして、まあ、その先の、まあ、もしかすれば看取りにつながっていくというそういった利用される方もやっぱりいらっしゃるんですね。
そうですね、うん、
他には何か最近ちょっとこう思うところとかっていうのはありますか。何か先生、患者さんとか、
まあ、うん、それこそ、うん、あの病院だと面会ができないので、ご家族の方が介護休暇を取られて、うん、はい、その休暇の間だけでいいからお家で過ごさせてあげたいっていう形で1ヶ月限定で、はい、はい、まあ、訪問診療を受けてで見させていただいた方っていうのはありますね、うん、まあ、あの本当に、その方も寝たきりの方で、はい、こう気管切開とかされてて、うん、うん、呼吸引とか、まあ、いろんな医療処置が必要なんですけれども、うん、うん、まあ、1ヶ月間、うん、家族の方が付きっきりで入れる時間があるからこそ、はい、その時だけは、うん、あの、まあ、面会制限のないお家で、
そうですね、
そうですね、家族の方がみんな集まって、うん、サポートするっていう形で、もう本当に短期決戦なんですけれども、うん、そういった形で、うん、こう介護をされて、うん、僕らはそれを支えさせていただいて、うん、で、来週ねまた、うん、その療養型の病院にね戻られる形になるんですけれども、そういった方もいらっしゃいます。
あ、やっぱりコロナっていうのはいろんなところで影響が出てるんですね。
そうですね、
あのいろいろな形で、まあ、この在宅医療というのをずっとねこう続けられて、まあ、そういったいろんなエピソードもあると思うんですけれども、まあ、特にこのコロナ禍でそういったこの仕組みの大切さっていうのを実感される機会も多かったと思うんですけれどもね、うん、
はい、
他に何か先生の中であったりしますか。もう今日はもうずっと先生のお話をさっきお聞きしたらお休みの日何してるんですかってお聞きしたら野球っておっしゃったから、
そうですね、
うん、
休みの日は野球やってますけど全然在宅の話
ごめんなさい ね、 ね、全然在宅関係ないですけど、
はい、
いやいや、あ、そうですか、
はい、もう僕は小学校から大学までずっと野球やってて、はい、子供もみんな野球やってるんで、
うんうん、
休みの日は、はい、野球三昧という感じではありますね。
まあ、気分転換をどこかで、ね、やっぱりリフレッシュをしていかないといけないというのもあるんでしょうし、ね、
そうですね、やっぱりオンオフっていうのが大切なんで、うん、まあ、在宅医療も24時間365日なんですけれども、はい、まあ、あの翼クリニックはグループ診療をしてますんで、
うんうん、
こう休みの日は順番で当番のお医者さんがいて、うんうん、その日はそのお医者さんに任せると、
あ、
でそれ以外の時はしっかりオフは休むというような形でこう24時間365日こうフルパワーで患者さんに対応できるような形を取ってますね。
でその患者さんにとってもやっぱり、まあ、オンオフってわけじゃないけれども生活の中にこう来てくださるんでいいんですけれども、その例えば季節を感じたりとか、これからでいくと例えばじゃあお正月になって、以前もちょっと、ね、お話を伺ったんですが、お雑煮が食べたいという方であればそういったちょっとその人に合ったような感じでお雑煮を こうプロデュースしたりとか、そうですね、そういうものもこう中にこう入れていってらっしゃるわけですもんね。
そうですね、やっぱりこう季節季節のイベントっていうのであったりとか、うん、まあ、年に1回の誕生日のイベントであったりとかっていうことは大切にしてて、はい、特に、まあ、今あのおっしゃってくださいましたけれども、うん、あの食支援という面でいうと、はい、まあ、お正月はお雑煮改心って言って、
はい
はい、まあ、何度も言ってますけれども、
いえいえ、
はい、あの縁起が飲み込みが悪い方でも食べれるような、うん、はい、まあ、お餅を作って、はい、それをお家のその方のこう炊事ですね、
はい、
あのいつもの家のお雑煮として食べてもらうっていうのをすごく喜ばれますし、
そうです、
誕生日の時なんかも、はい、最近はあの栄養指導に入っている患者さんなんかでは、うんうん、あの誕生日プレートって言って、まあ、その方のその飲み込みの具合に合わせたこうムースのケーキとかを作ってですね、それをお誕生日おめでとうって言って食べてもらうっていうようなことも始めております。
嬉しいですね、ご本人ももちろん嬉しいだろうし、ご家族も嬉しいでしょうしね、
そうですね、
喜ぶ姿を見えるっていうこともまた、ね、大切なことじゃないかなと思いますけれども、でも今イベントがどんどん増えてますが、そのうちハロウィンとかね、バレンタインとかもあるんじゃないですか。
そうですね、うん、どんどん、ね、企画していって、うん、やっぱりこう、
ええ、
あの患者さんであったり家族の方っていうのは、うん、まあ、お家にずっと、しかもこのコロナ禍で、
はい、
こ うつうつとしてしまいがちなんですけれども、うん、そういったこうちょっとしたイベントで、
うん、
あの笑顔になってもらうっていうのが、うん、やっぱりこうお家の良さをもっと引き立てていくんじゃないかなって思います ね、
う
ん、
そうですね、本当にどういった形で生きるのかということにつながっていくんじゃないかなと思っております。他に何か先生の中でございましたらどうですか。
そうですね、う
ん、ちょっと伝えときたいなっていうことがあれば。
準備してきたエピソードを全部話してしまったんですね
大丈夫ですよ。いやもう前ご出演いただいたのどれぐらい前でしたっけ。
半年前ですかね。
ですよね、
はい、
じゃあ次また半年後ということで。
そうですね、
お待ちしておりますので、
またあの時間いっぱい喋れるようにまた準備しておきます。
そんなことないですよ僕の話があっち行ったりこっち行ったりするんで、ちょっとご迷惑だったかなと思いますけれどもね、ぜひまたお越しいただいて、いろんな話をね、教えていただきたいなと思っております。そして毎回リクエスト曲ということで曲を選んでいただいております。何でしょうか。
はい、ミサのホムラですね。
はい、これ翼の皆様、鬼滅の刃がお好きな感じなんですか。
いや、まあ、僕が好きなんです。
そういうことですか、
はい、前回も鬼滅だったと思うんですけれども、ホムラは本当に在宅に対して、ね、うん、熱い思いで燃えるような、
うん、
はい、心を持って対応して、
うん、はい、や
ってますよということで、ホムラを選ばせていただきました。
ぜひじゃあちょっと聞いていただきたいと思います。医療法人翼クリニックから理事長そして医師でいらっしゃいます中村幸信さんにお越しいただいてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。